こんばんは、高橋文美です。ちょっとですね、今日はですね、この暑さでクーラーにちょっとやられてですね、声がちょっとかすれてますけどもね、頑張ってやっていきたいと思います。また、今日のゲストさんもですね、この季節にふさわしいと思われるような素敵なゲストさんに来ていただいておりますので、皆様最後までお聞きください。そんじゃ行ってみましょう。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
8月勝手に聞き上がれマンスリーゲストの方はですね、皆さんすごい方ですよ。ルポライター、イラストレーター、漫画家、カメラマンなどなど多方面で大活躍中の村田ラムさんです。
あ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ラムさんありがとうございます。
いや、とんでもないです、とんでもないです。
なんかもうオファーさせていただいて、まさか出ていただけるとは思わなかったので。
あ、もうもちろん、
はい、ありがとうございます。もう大ファンでございます。
ありがとうございます。
ラムさんをオカルトにこう入れちゃうのはちょっと僕は違うのかなと思うんですけど、まあそういうエンタメ、
ざっくり言えば
エンタメ的な、その中で、もう僕はもうラムさん大好きでございまして、はい。今までも数々、いろんな方、そういう系の方が出られて、さっきちょっと打ち合わせでもお話ししましたけども、まあ多分ラムさんの、仲間内といいますか、はい、お知り合いの方が結構出られててですね。
そうですね。
非常に、ジャンル的に好きな、ジャンルのゲストの方っていうことで、僕もちょっと、張り切ってやっていきたいと思うんですけども。
よろしくお願いします。
ラムさんと言いますとですね、もう今 YouTube もガンガン、やられてますし、まあ、テレビ、その他、まあ、雑誌も含めてですね、大活躍中でございますけど、皆さん、ちょっとね、知らない、潜り的な方もいるかもしれないんでね、まあ、簡単にご紹介しますと、まあ、元々ルポライター、
そうですね。まあ、本当の、元々はイラストレーターなんですけど、うん、まあ、その後、ルポライターになってからの方が、まあ、有名になったかなって感じはありますね。ね、はい。
まあ、そのルポライターもですね、もうちょっと、多分検索で村田ラムと入れると、樹海と出てくるかもしれないですね。
樹海ホームレス。
そうですね。まあ、その樹海をもう数々こう取材されて、回られたり、まあ、写真も撮られたりとか、まあ、同人誌の方で、密かに本を出されたりとか、活躍されてるんですけども、まあ、本当に、村田ラムイコール樹海みたいなイメージがあるんですけども、この辺って、最初は雑誌かなんかでしたっけ？
そうですね。ブブカかなんか。あ、もうなんかね、うん、まだプロになる前とか、最初にルポルタージュ書くときに、はい、樹海とホームレスやってるんですよ。はいはい。だからまあ、乗るかどうかも微妙って感じで言ったんですけど、はい、まあその後も、まあ雑誌が多かったですね。
そうですね。当時結構そういった類って言ったらあれですけども、私僕なんかもよく買ってましたけど、多かったですよね。まあそのあたりで、こう入り込まれたというか。
そうですね。でもね、意外と別に横断してみようとか、はい、新興宗教に行ってみようみたいなのはやってたんですけど、はい、その樹海の中の新興宗教ですね。はい、ただ、その、いわゆる自殺者みたいなのは見つけてないし、意外と中で年に1回、2回行くぐらいの、はい、そんなペースだったんですよ。
なるほど。
で、2011年とかに、なんか見つけて、
はい、
で、そうしたらなんか、知り合いの関係で、そればっかり探してる知り合いと知り合ったので、はい、なんかその人をちょっと興味を持って追っかけてる間に、はい、なんか、ちょっと世の中的にすごいオファーが来たり。
ちょっと専門家的になってしまってますよね。
そう。だから僕は本当は専門家ではないんですけど、一緒に行ってる人が専門家みたいな。
なるほどですね。うん、まあ、どうなんですかね。ラムさん的にこの樹海、もう僕なんか、まあそのね、先ほど言いました、こう、自殺される方の名所っていう言い方あれですけども、そういう場所っていうふうに捉えられてますけども、なんか最近では海外の方が、 こう、観光地として訪れて、なんかこう、樹海の中で瞑想してたりとか、いう方もいらっしゃるみたいで、うん、なんかちょっとこう時代が変わってきてるのかなっていう。
でもね、めちゃめちゃ人気なんですよね。
あ、そうなんですか。
昔、スリップノットのクラウンさんを案内したことあったんですけど、まあ、彼もすごい樹海に行きたがって、だから、なんかね、ノットフェスの宣伝のために、来たという名目なんだけど、
はい、
もう実際にはもう、樹海に行きたくて行きたくてって感じで、それで音楽業界の人が困って、ググったら僕が出てきたから、
そういうこと、
オファーが来たみたいな感じらしいんですけど。
なるほどですね。
でもだから本当に外国の中では人気で、
うん、
神秘的であったりとか、その、まあオカルティックであったりとか、はい、そういうんで、もう今言っても本当駐車場とかにいる人は本当にアジアからヨーロッパから外国の人ばっかり、瞑想してた人はハワイの人でしたし。
あ、なるほどなるほど。
だから本当に海外では人気って感じです、
ね。なんか僕なんかその、やっぱりもう樹海というとちょっと先ほども言いましたけど、ちょっと怖いイメージがあるじゃないですか。海外の方ってあんまりそういうところじゃないんですかね。
いや、そうですね。そこですね。
あ、やっぱりそうですか。う
ん、やっぱり、スーサイドフォレスト。
はい、スーサイドフォレスト。
神秘的みたいな感じなのが多い。はいはいはい、で逆に日本人は、やっぱり、自然観光とかが多いし、
はい、
なんか学生さんがこの学校単位でこう、来ることが多いんですよね。
そうなんですか。
バスできて、いわゆる林間学校の延長線上で。
はい、
だから日本人は意外と、その、普通に自然を見るために来てる人が多いかなっていうイメージです。
うん、ちょっと、まあ、イメージがちょっと変わってきてるのかなっていうところですね。ただ、どうですかね、ラムダもこう、樹海行かれて、なんかこう、実際には、見つけたっていうか、その、見られたこと
は、ありますよね。
あるんですよね。
はい。
どういう、やっぱ怖いとかって感じなんですかね。
怖いのはね、全然ないですよ。
あ、そうですか。
まあ、あったとしてもね、10秒ぐらいとか。
はあ。
やっぱね、こう、全く動かないし、
まあそうですね。亡くなられて
やっぱりね、これは怖くないんだっていうふうにね、脳が思うんですよ。
へ
え。逆に生きてる人に会う時があって。
ああ、なるほど。
それは、今から死のうとしてる人に会ったこともあるし、
へえ。
単純に探索してる人もいるし、
はい。
なんか、そういう人に会ったらめちゃくちゃ怖いですよね、やっぱりね。
逆にですね。逆に。ああ、なるほどですね。もう、あまりこう、なんていうんですか、その、躊躇はないですか？行かれることに関しては。
あ、ま、行くことに関しては躊躇はないですね。
あー。
ただ、まあ、やっぱりその、そうですね。もう行くのにもう100回ぐらい行ってるんで。
はい。
もう特に樹海に行くこと自体はもう実家より帰ってるんで、何にも、そんなに何にも思わないですけど、そう。ただやっぱ案内することとかも多いんですけど。
あー、なるほど、はい。
やっぱり人案内するってなると、やっぱりちょっと責任感ができてきちゃうので、はいはい、ちょっと、なるべくなら少人数で行きたいなっていう気持ちはあるんですけどね。はい、
なるほどですね。なんかよく樹海入ると、もうコンパスとかも効かなくなるとかっていうお話があるじゃないですか。
はいはい。
でも、入っちゃったら迷っても出られなくなるって、あれは実際そうなんですか？
いや、コンパスは基本的に効きますよ。
あ、そうなんですか？
まあね、地面に置くと若干ずれるぐらいの感じで、もう胸の高さで使ってたらもう全然影響がないぐらい。
そうなんですか。
ただまあ迷うのは迷うというかまっすぐ進めないので、いい加減に進んでると現在地をすぐ分かんなくなるんですけど、
はい、
まあ、今は GPS が効くので、
あ、そうですよね、
スマホがあれば大丈夫みたいな。全く何にもなくなっても出ようと思ったら出られます。
あ、そうなんですね、
うん。太陽の位置とかで。
あ、そうですね。前なんかお話、エピソードをお聞きしましたけど、なんか携帯でしたっけ？こう。
あ、そう、だから。
全然聞かなくて。
ど真ん中に、そういうの散策してる人と一緒に活動してたら、
はい、
もう樹海のど真ん中に置いてかれちゃって、
はい、
でもう右も左もわからないので、はい、どうしようかなと思って、あ、でもまあスマホがあるからと思って、はい、まあ出口の方向のこう方位に進んでいったんですけど、
はい、
なんか GPS で見ると全く進んでなくって、
はい、
もうずっと樹海の中ぐるぐる回ってて、でもうまあしょうがないからもう4時ぐらいで早く抜け出さないと、
そうですね、暗くなっちゃいます。
やばいので、もう太陽の方向でまあ日の入り16時とかだったんで、はい、まあ影がはっきりさしてたんで、まあなんとか出られたんですけど、まあでも全然それは都市伝説的なものじゃなくて、
はい、
スマホケースに磁石がついてたので、 ずっと磁石の方を北だってこう、
反応しちゃってたってことね。
そこでぐるぐる回ってたって。
なるほど。
まあ、本当にスマホの、あれは磁石使ってないやつの方がいいですよっていう。
そうですよね。それはもうアドバイス的な。
思います。
そうですね。でも、どうですかね、その、なんですか、まあ、自殺される方もいらっしゃいますけども、その、樹海の中で、そういう部分じゃない、ちょっと怖い思いとかされたことありますか？その、まあ、先ほどちょっと会う、生きてる方に会うと怖いって言ったんですけど、そういうことじゃなくて、ちょっと霊的な。
霊的なのは、僕はあんまりわからないタイプなんですけど、熊が最近いるので。
熊。
なんかやっぱり霊の怖さと熊の怖さと、圧倒的にこう、物理な。
そうですよね。
まあ、あんまり発見例がないんですが、あんまりその栄養のある森じゃないので、
はい、
そんなにうじゃうじゃクマがいることは当然ないんだけど、まあ言って地続きなので、
はい、
当然だから富士急ハイランドとかにもたまに出るんですよ。
あ、はい、
で、だからまあどう考えてもこういる場所ではあるんだけど、
はい、
あんまりいなかったんだけど、
はい、
最近結構目撃例が多いと、
そうなんですか、
まあ漁師さんとかに聞くと。いたよって言われたり、あとなんかでっかい糞があったりするし、熊ですね、その遺体も食べられてたりするので、
あ、なんかよくね食べるって言いますよね。
それがまあイノシシなのかクマなのか見分けはつかないんだけど、
はい、
なんとなくこう木にバリバリバリってこうあの傷があったりとか、
爪みたいな。
まあこれはいろいろ統計を取ったところいるなっていう。
あ、なるほどですね。
まあそれは怖いかなとは思います、
ね。あ、逆にそっちの方が怖いということですね。
ただやっぱり一人で行ってると危ないみたいですよ。
そうですか。
やっぱみんなでやいのやいの言ってると向こうが逃げてくれるんで。
はい。
なんか一人だと静か同士で歩いててドーンってバッティングしちゃうと、
ああ
っちもテンパってみたいなことがあるらしいんで。
まあちょっと僕は。正直行きたいとは思わないですけど。
ただね、どう考えてもね、普通の登山の方が危ないですよ
ね。ああ、なるほど。
うん。だから、なんか富士山登る方が絶対に危ないと思うん
ですよ。ああ、そうですか。
そう、なんか、こう、あんまり高く登っていくわけじゃないし、
はい、
ルートが別に定まってるわけではないので、はい、で迷うことも、まあ迷うっつってもずっとこう、迷いっぱなしというか、
はい、
道路に向かって出るんで、
ええ、
目的がこう線なんですよね、
はい。
でも山登りってこう点に向かっていかなきゃいけないんで、
はい、
ずれたらもうたどり着けないとかになっちゃうんだけど、
あ、はい、
だから意外と気楽に歩けるかなとは思う。
気楽に。
まあ下が溶岩なんで、ボコボコなんで、ボーンってこう、落とし穴みたいに落ちちゃったりすることはあるんですけど。あ、
そうなんですね。
ただそれで死ぬってまあ、あんまりないかなって。
あ、そうですか。まあでも、ラムさん的にはもうこれからも、生き続けられるってことですか？
まあそうです。体力的に持つ限りはっていう感じですかね。
なるほどですね。
まあそこまでこだわってるわけじゃないですけどね。
うん。うん、で、どうですかね？ラムさん的にその樹海の魅力っても一言ではちょっとあれかもしれないですけども。
だからね、やっぱ最初は、
うん、
その、イラストレーターから急にライターになったもんですから、
はい。
まあ、コネとかがなかったんですね。
はい。
まあ音楽業界にも、スポーツとかにもなかったので、はい、ただこう、ホームレスとか、樹海は、まあ、当時行ったらあったので、
はい。
だから上野公園に行けばホームレスがいるよね、とか、
はい、
樹海に行けば樹海があったので、そこが魅力でしたね。行けばあるっていう。
なるほど。
うん。で、まあ、なんか本当に何回か行ってると、ネタも取れたりするし、
はい。
だから結構、まあ、僕としては、そういう意味では仕事的には魅力的だったっていうのはありますけどね。
なるほどですね。まあ、本当に、まあ、今後もラムさん、樹海に行かれるということですけども。まあ、まあね、一番怖いのは熊だとおっしゃってましたから、熊には十分気をつけていただければと思いますけどもね。
はい。
まあ、本当ね、ラムさんにいろいろなこと聞きたいんですよ。
はい。
ただ、実はもう、お時間が、一回目の時間、もうね、話尽きないんですけども、ちょっとここでですね、ちょっと趣向を変えて、
はい。
ラムさんのお気に入りの曲を、リクエストしていただいて、
はい、
っていう、
はい、ありがとうございます。
はい。いかがですか？
あ、大丈夫ですよ。はい。
はい、
戸川淳さんの定年プシガン歌。
ああ、いいですね。これ何か思い出というか。
あ、もうずっとファンで。
あ、はいはい。
本当僕あんまりライブとかコンサートあんまり行かないんですけど、はいはい、戸川淳さんはもう結構行ってる
ぐらいの
感じで、もうそので諦める年の定年って書く、
はいはい、
それも好きで。
はい。
なんかね、ずーっと 聞いてましたね。その、あんまり仕事がない時代とかも、うつうつとしながらずっと定年プシガンカをかけてましたね。
はいはい、うん、まあね、トガジュさんも、いまだに元気でやられてますしね、ライブもたまにやられてますし。
そうですね、今度行こうかなと思って。
そうですね、
はい。
僕もヤプーズとかも好きですし、
はい、
トガジュさんも昔から、一時期ね、女優さんでたけしさんと一緒に出たりとか、
はいそうですね、
ドラマ出たり。
テレビも出てたりとか。
出たりしてました。CM も出てましたしね。
ウォシュレットの CM とか ね、すごいインパクトありましたよね。
だから、もう頑張られてるなぁと思いますね。うん、じゃあ、その曲をおかけして、一旦、ラムさんとお別れということですけども。
はい。
まあ、マンスリーゲストなんで、
はい、
次回も来ていただくんですけども、大丈夫でしょうか？
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは、8月、マンスリーゲスト第1回目です。ゲストは、村田ラムさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでございます。
こんばんは、ディレクターの新根です。
こんばんは。
よろしくお願いします。
いやー、もう暑いね。
すごいですね、今年もね。
もう、そして突然、ゲリラみたいに雨降ったりとか。
うん。
何なんだろうね。やっぱり異常気象なのかね。
なんか10年に一度の暑さとか言われてますよね。
毎年なんか言ってない？そんなこと。
まあありますよね、なんかね。
夜はクーラーとかつけてる？
ガンガンつけてる。つけてない人なんかいるんですか？
いやいや、つけたまま寝てんの。
もちろんですよ。
そうだよな。
はい。
でもほら、昔さ、つけたまま寝ちゃダメだとかって言われなかった？ちっちゃい頃とか。
まあでも未だに言う人いますけどね。
なんか扇風機つけたまま寝たら死んじゃうとかさ。
それはちょっと聞いたことないですけど、うん、でもつけないでいられるのがすごいな。
そう。だからもう俺声こんなになっちゃってさ。
環境が違うじゃないですか、人それぞれ。
うんうん、
で例えば僕、うちはマンションなので、うん、あのね、熱をね、吸収するんですよ。マンション、なんていうんですかね。
部屋自体が。
いや、部屋とか建物自体が。
うんうん、
なので、夜になってもだから暑いんですよね。
うん、
建物自体が。
うんうん、
だから、その外が涼しくな、夜で涼しいからといって、クーラーつけなくていいかって言ったらまた違うんでね。まあもう、おのおのの判断で。
まあそうだね。
はい。もうここまで言われてんですから。危ないですよ。
本当にだから、ね、死んじゃうよね。
うん、逆にね。
無理しちゃったらね。
逆に。
特にね、年配の、まあ俺なんかもう年配だけどさ。
うん。
やっぱり、大丈夫だよ、なんつって、クーラーなんかつけないでなんて死んじゃうからね。本当に。気をつけないとダメだよね。
まあなんか我慢するとこではないですからね。
うんうんうん、
まあちょっとな、電気代も高いからな。
そうなんだよね。そこも問題あるしさ。ただね、だからまあ、クーラーもそうだけど、まあ、割と温度高めにしてんのね。
うん、
あんまりヒーヒーにすると、朝方寒いから。
うんうん、
で、あとなんていうの、こういう、ゲルの、こう、冷凍庫に入れといてさ、うんうん、枕。
ああ、はいはいはい。冷たくして。
冷たい枕みたいな、はい。
全然名前出てこないじゃないですか。
なんなら、アイスノンっていうのわかんないけど。
ああ。
それ商品名か。
はい。
それもちょっとやったりして。それも結構気持ちいいんだよね。
あ、は
あ、い。やっぱ後頭部っていうか、この首からこの後頭部冷やすとさ、
うんうんうん、
すごくこう、うん、安眠できるかなっていう。
ああ、安眠できてるんですか？
できてる、できてる。
へ
え。あれは結構いいかな、夏場は。
やっぱ涼しくないと眠れないっすよね。
そう。だからね、もうどうなっちゃうのかなと思ってね、このままだとね。
まあ、どうにもなんないじゃないですか。
うん、
これぐらいじゃないですか。
温暖化。
温暖化ね。
うん、
まあ、進むでしょう ね。
でもこれで、冬はまた激寒なのかな。
あ、みたいっすね、なんか。
なんかおかしいよね。
でも最近の冬、あったかいからいいんじゃないですか。僕はいいアウター何年か前に買って。
ああ、そうかそうか。
着れないのが逆に嫌なんで。
ああ、そうかそうかそうか。
着たいんですよね。
まあね。
はい。
さっき言ったように、ちょっとゲリラみたいに雨降ることもあるし、まあ、うん、降るとね、ちょっとの期間、外も、まあ、結構涼しくなんだよね。
量を得ますよね。
ね。
うん、
やっぱ
内水。
内水
全然名前出てこないじゃないですか。
最近出てこないんだよ、全然。
あれとか、それとか。
これやっぱりもう、じじいの証拠だよね。
そうですよ。
結構テレビ見ててもさ、
うん、
俳優とかもさ。
もうだ
って、もうなってるよな。俳優とかの名前出てこなかったりさ。すっげえすんねん。
口に出して言った方がいいですよ、ちゃんと。脳が認識しないんでしょうね。
そうなんだよね。
はい。
で、なんかここまで、こう、喉元まで出てんだけど出てこねえんだよな。
ああ。
もうすぐイライラするさ。
ああ。
でもあれなんかちゃんと思い出さなきゃダメなんだってな。
な、そうですね。最後までやった方がいいみたいですね。
すぐ調べちゃったりしたらダメなんだってね。残らないから。
はい。
でもなんか、次の日風呂入ってる時とかふっと思い出したりするんだよね。
でもなんかそれって多分、その名詞じゃないですか。
うん、
今言った、内光とか、うん、ライスのとか。うん、ただ何か生きてれば新しい名称を得るんで、そのキャパは決まってるっていう話もあるんで。
古いのなくなってんのかな、もう。
じゃないっすか。だって内水なんて夏以外使わないじゃないですか。
使わねえな。はい、じゃあ、その昔の記憶をもう削除してってるわけだ。古い、その、古いデータとして。
みたいですよ。だって、誰に聞いた、僕結構本読むんですけど、うんうん、その、一個前読んでたのって何だったっけっていうか、まあ、それを思い出しても内容がいまいちだったりするんですよ。
うんうんうん、
でもそれを誰かに言った、その、心理学の人かな言ったかっていう時に、なんかそういう風にできてるから、みたいな。まあでも確かにそうだよなって、全部覚えてたらパンクするよなっていう。
そりゃそうだよね。
はい、あ、まあ要点をだから覚えてるけどっていう。
でもさ、なんかどっか片隅にこうかけらみたいなの多分いっぱいあるんだと思うんだよ。
だからそれはインプットであるみたいです。
だから思い出すんだよ。
思い出し、自分がその意図してないところでちゃんと脳は覚えてるらしいんですよ。
あ、そういうことな。
特徴とか、まあ、かけらみたいな。
なるほどな。
はい、あ、
わかりました。
まあ、なんか入れることはまあ大事みたいですね、インプット。
そうだね、
うん、
じゃあ僕もいっぱいまた知識をもっともっとね、
うん、
入れて、
はい、
すぐに言葉が出るように。
そうですね、
頑張ります。
はい、
ということで曲いきましょう。
はい、
ブランキー・ジェット・シティでレインドッグ。はい、勝手に聞かれ、そろそろお別れのお時間でござりまする。もう喫煙室でも言いましたけども、暑い日続いてまして、もう耐えられないんですけど、じじいにはもうどうなっちゃうんでしょうか。もう少しでも涼しくなろうと思ってガリガリ君を大量に食ったりですとか、ガツンとみかんを大量に食ったりですとかしてます。まあ、その食ってる時の一時だけは涼しくなったなと思うんだけど、またすぐね、体が熱を持つというか暑くなってしまいますけど、まあ今回8月のゲスト村田ラムさん、数々のところに潜入したりとかですね、樹海行ったりとか、されてますけども、まあなんていうんですかね、本当体張って、お仕事されてるというところで、まあ、尊敬の念も多々ございます。まあ、次回はね、もっとこう突っ込んだ話をお聞きできればなと思っております。まあまあ無類の、まあね、オカルトのジャンルにラムさん入れるっていうちょっと違うのかなと思いますけど、そういう、オカルト的なその部分が大好きな僕としてはですね、すごく、今回の放送めっちゃ楽しかったです。次回もっと楽しくしたいと思っております。ということで次回の放送はですね、8月の20日火曜日20時から再放送、24時からでございます。いやー本当にね、体本当に皆さん気をつけてください。熱中症とかね、だからもうお仕事はしょうがないですけども、必要以外の外出は、慎んでください、ね、熱中症になっちゃったりしたら困りますんでね。ということで僕も極力、何かない限りあんまり外に出ないようにしようと思っております。じゃあ勝手に聞かれ、お相手は高橋文美でございました。では次回また楽しみにしていてください。よろしくね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。
「いつ やー